ントラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け、現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトリークが、アメフトが好きな皆さんへアメフトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えします。はい、今回はですね、2024年の NFL ドラフトクォーターバック特集ということで、マイケル・ペニックス・ジュニアを取り上げたいと思います。ワシントン大学出身の左利きクォーターバックということで、今回でクォーターバック特集は6人目で、最後の選手を取り上げたいと思います。はい、ということで早速本編いってみましょう。はい、ということでですね、マイケル・ペニックス・ジュニアについてご紹介していきます。本名マイケル・テレンス・ペニックス・ジュニアということで、テレンスだったんですね、まさか。はい、これよくあるね、お前そんな名前やったんかっていうところでいくと、マイケル・テレンス・ペニックス・ジュニアということで、マイケル・ペニックス・ジュニアって個人的にすごく響きがいい名前なので、好きな名前なんですけども、2000年5月8日生まれということで、現在23歳、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の、選手ということで、まずはカレッジ時代からのご説明なんですけども、最初はインディアナ大学に進学しまして、で1年目2028年シーズンは3試合出場したんですけども、ここで前十字靭帯を断裂で、長期離脱となりました。で、翌2019年にまたシーズン復帰して先発クォーターバックとして、活動していたんですけども、この時もかなり怪我に苦しんで、6試合しか出場ができませんでした。そして2020年シーズン再び先発クォーターバックとして登板されましたが、その11月末のメリーランド大学戦で、再び前十字靭帯を断裂して離脱と。で、翌年21年には復帰をして5試合出場というところ、ここまでがインディアナ大学での、キャリアでした。で、翌年ワシントン大学へ転校、そして2022年シーズンではカレッジフットボール最多の、当時のですね、同年最多の4641パス獲得ヤードを記録と。そしてこれがワシントン大学のクォーターバックによるシーズン最多パス記録となっています。で、こういった活躍によりまして、AP 通信カムバック賞を受賞と。ただ当時はハイズマン賞の投票は、8位だったということですね。で、翌2023年シーズンはパス獲得が4218ヤードで、パッシングタッチは33回、インターセプト9で、チームとしてはシーズン無敗の成績で、そのままプレーオフも勝ち上がりまして、最後は決勝でミシガン大学と試合しまして、ここでは残念ながら敗退しまして、全米準優勝となりました。で、この活躍によりハイズマン賞のファイナリストに選出されるなど、2023年シーズンはかなり活躍した年となりました。で、ワシントン大学移籍後のマイケル・ペニックス・ジュニアが行ったことっていうのを簡単に言いまとめてみたんですけども、少しいろんな記事を見ながらのご紹介なんですけども、で、一つ印象的だったのが、チームメイトの前でですね、自身の過去、そういうインディアナ時代での怪我について、選手の前で、涙を流しながら語ったというようなことがあったようです。で、そういった形で、チームに自分の心境というのを伝えて、で、チームとしても一体感を作っていくというところで、その上で、ワシントン州立大学戦の前の練習で、そういうメッセージを選手に伝えたというようなエピソードがありました。で、2つ目はワシントンの選手であったりコーチングスタッフに対しては、熱心に質問を繰り返すなど、本当に模範生みたいな活動をしていたみたいです。で、 まあ、そのワシントン大学に進む前もですね、ワイドレシーバーだったりオンエスラインのフィルムっていうのを見せてくれというふうに依頼をしたりとか、まあ、自分を取り巻く環境が万全だったかどうかっていうのを確認した上でワシントン大学への進学を決めたということみたいですね。で、あとは、まあ、オフェンスの中心選手として、活躍したということで、非常にいいワイドレシーバーのローム・オドゥンゼ、ジャリン・ポークといった1000ヤードを超えるレシーバーとコンビを組んで活躍していたと。で、非常にいいチームとしての一体感を大切にしているクォーターバックということで、ワシントン大学やはりオフェンスラインがですねかなりいい手薄だったっていうのも2023年シーズンあったんですけども、まあ、そこに対して、オフェンスラインと綿密にコミュニケーションをとって、まあ、チームとしてどうやったら勝てるかっていうのを考えていったようです。まあ、こういった形で、マイケル・ペニックス・ジュニアはですねワシントン大学移籍後も、しっかりとチームの選手に心を開いてチームとの絆を深めて応援する力の向上に貢献したというだけじゃなくてチームのレベルアップにリーダーシップを取って尽力したというようなそういう選手というふうに言えます。はい、ではですねこのマイケル・ペニックス・ジュニアクォーターバックの選手としてどういった選手なのかというところを見ていきたいと思います。でですねいろんなフィルムなんかを見ながらですね、言われているところっていうのを少しまとめてみました。で、まずマイケル・ペニックス・ジュニアの長所ですねでいきますと、ディープボールを投げる能力っていうのは非常に優れていると。でしかもそのボールっていうのが正確性があって力強さがあるというふうに言われています。で、次にパスを投げるそのプロセスですねその判断というのは非常に良いと。でかつプレーの状況を適切に判断して、投げるか投げ捨てるかというところの判断ができるというふうに言われています。でそれからパスを投げるリリースというのは非常に速くて、適切に素早くボールを出すことができると。でそれから、ディープボールの中でも特に得意としているのは1対1になっているレシーバーに対して、的確にボールをリードボールに投げることができるというようなところがこのマイケル・ペニックス・ジュニアの長所と言われているところです。はい、特にですねオレゴン大学戦のハイライトプレーなんかを見ていますと、まあ、そういうディープボールを決めているシーンだったりとかそのボールの正確性力強さっていうところは非常に素晴らしいというふうに、見ておりました。はい、で、ただ一方でですね短所としてはですねフットワークがあまり良くないというふうに言われています。で特に、体の向きとボールを投げる方向が一致していないことが多いということで、クォーターバックパスを投げる時のベーススタンスっていうのがあると思うんですけどもそれを作れていないというふうに言われています。やはりこう足と上半身がこうバラバラになってしまうと力強いパスが投げれないというようなところですね。で特にそういうフットワークがうまく取れていない状況っていうのが往々にしてプレッシャーがかかっている状況でこの時に、クイックスローのタイミングが遅れたりとか、時々読みを誤って投げるべきじゃないところに投げてしまうミスをしてしまうというようなところがあります。であとは、少しフォーメーションの理解だったりとかちょっとコンセプトに対して、改善の余地があるんじゃないかというところで、あとはプレッシャーを感じたりした時に少し下がりながらパスを投げるという動きをするんですけども、その時にどうしてもパスのタイミングが遅れてしまうというようなところっていうのが指摘されています。で、総じて言われているところとしてはやはり NFL でですね、クォーターバックはパスラッシュに負けずにパスを決め続けないといけないというところでいくと、このポケットの中からパスラッシュをかわす能力っていうのは非常に、重要なので、そういった部分に関してはマイケル・ペニックス・ジュニア大丈夫かというふうに言われています。でただ一方ですね、パスプロテクションがしっかり持っている時のディープスローっていうのは非常に、精度が高いというところと、あとは足も速いというところですね。40ヤード走では4秒6を切ったというところなので、 彼のスクランブル能力っていうところにも一定定評がある。ただまあかなり、過去何度も怪我をしてきたと、 ACL 断裂してきたっていうところがありますので、まあ、そういった状況を踏まえて、彼をどう見るのかというところ、まだ年齢も23歳というところなので、他のクォーターバックよりも少し年を取っているというところ、ここをまあどう見ていくのかというふうに言われています。はい、でですね、投球メカニクスのところでいくと、まあ、やはり左利きのクォーターバックっていうところなので、まあ、これをどう取るかというところが言われているようです。でやはり一番最大の問題は投げる時の姿勢が一定に保たれていないというところですね。はい、まあここはですねコーチングでなんとかなるというふうに言われているところもあるんですけども、やはりこう長年ずっとそれでやってきたところなので、そこをどう改善できるかと。で特に、パスターゲットに対して前足が十分に開ききっていないというところで、腰が開かずに腕だけで、パスを投げてしまうというような、そういう動きをしているということで、まあ、ここに対して改善が必要だというふうに言われています。はい、ではですね、そんなマイケル・ペニックスにはですけども、じゃあどんな NFL チームと相性が良いかという話なんですけども、やはりこのディープパスを重視するチームとは非常に相性がいいんじゃないかというふうに言われています。まあディープパスを使うっていうところでいくと、例えばチーフスとか、あとはドルフィンズなんかですね。でまあそういうフットワークを彼のそういう足運びなんかを助けることができるっていう点で、かつ左利きクォーターバックを有している、まあ、ドルフィンズなんかは非常にいいんじゃないかとですね。トゥアタゴバイラーも左利きですからね。でまたオフェンスコーチに、ヘッドコーチですけどマイク・マクダニエルズがいるというところもありますよね。はい、で基本的には彼はポケットパサーに該当する選手なので、一定、ランが機能していると。でその上でパスで、的確に投げていくっていうスタイルでいくと、サンフランシスコ 49ers なんかもいいんじゃないかというふうに、言われてます。はい、というところですね。はい、あとは先の話だとイーグルスも同じくですね、はい、ランがしっかりと機能しているチームっていう点でいくと、まあ、いいんじゃないかというふうに言われています。ただやはりこう時間をかけて、育成、していく必要があるという一方で、少し年齢は23歳というところなので、そこは果たして、どうなのかというふうに言われています。でいくと、やはりこう順位でいくと、ドラフトの順位でいくと、まあ、早期に指名されることはなかなかないんじゃないかと言われているようです。まあ、ただ1巡じゃなくても、まあ2巡の中盤もしくは3巡の前半ぐらいっていうのが現実的な指名ラインじゃないかと。ただクォーターバックはですね、ニーズが高いポジションでして、いろんなチームが、クォーターバックを狙っているということを考えると、まあ2巡目くらいから獲得しようというようなチームが出てくる可能性っていうのも十分に、ありえそうです。はい、ということで、あとマイケル・ペニックス・ジュニアは個人的な感想でいくと、非常に僕が好きなタイプのクォーターバックなんですよね。まあ、ディープボールをこうパシパシと決めていくところっていうのは非常に好きです。ただやはりこうプロテクションを持ってる時じゃないと、その効果が発揮できないというところでいくと、まあそこはですね、やっぱ改善の余地があるかなと。でパスラッシュを受けた時にですね、どれだけこう足さばきを使えるか、それからきっと怪我の歴があるっていうところで、なかなかこうスタート選手として活躍するのはちょっと少し及び腰になってしまう選手なのかなと思っています。でただ先ほど申し上げたようなワシントン大学での献身的な活躍だったりとか、まあ、選手に自分の胸の内を明かすところとか、まあ、そういうリーダーシップをであったりとか、チームとしての一体感を大事にするっていうところは非常に好きな選手なので、まあ、そういうところでいくと、まあ、少し順位は下がってしまうのかもしれないんですけども、 まあ、こういう長期的に育成をしていくっていう、もしプランで行くんだったら、まあ、いい選手かもしれないというふうに考えています。はい、ということで以上がマイケル・ペニックス・ジュニアのご紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、マイケル・ペニックス・ジュニアについてご紹介しました。そうですね、ちょっとエンディングトークということなんですけども、まあ、ドラフトがかなり近づいているということで、先日ですね、NFL のファンの方が集まって、模擬ドラフト、モックドラフトですねをしていくというようなイベントっていうのがありました。で、まあ、未練杯っていう名前のイベントで毎年実施されてるみたいなんですけども、数年はコロナの影響でオンラインでの開催だったのが、今年はオフラインでの開催ということで、東京のイベント会場とを借りてやっていて、さらにオンラインでも YouTube で配信していたというところがありました。で、私はスペースでちょこちょこ聞いていたりとか、あとは終わってから その感想戦なんかを、まあ、見たりしていたんですけども、まあなんかすごく面白そうなイベントでしたよね。でもちろんファンの方がやってリアルタイムでやるっていうことでトレードも発生していて、非常にこう、まあ、現実的にこんなトレードがあったら面白いなみたいなトレードもありました。例えば最初にラブズのドラフトの、オーナーさんの方がですね、まあ、それぞれが各チームのオーナーという人に決めて、その方が実際にいいトレードなんかを交渉してやっていくっていう、本当にドラフトに近い形でやっていたみたいなんですけども、ラムズがですね指名権を2位に一気に上げて、その代わりスターフォードを差し出すというような動きをして、でその2位の指名権をさらに、ドラフト始まってから、レイダースですね、レイダースに渡して、でそのレイダースはマービン・ハリソン・ジュニアを獲得するみたいな、そういうなかなかこう面白い動きっていうのをしていました。あとはスティーラーズ のオーナーさんがですね、イーグルスのオーナーさんと交渉して、ケニー・ピケットをまた取り返すというような動きをされていましたね。でその代わりジャスティン・フィールズがイーグルスに行くというような動きなんですけど、まあなかなかね現実的にはない動きかもしれないんですけども、はい、ネタとしては非常に面白いなと思って、見てました。非常にね現地は盛り上がったんじゃないでしょうか。はい、まあ、もしまた気になる方いらっしゃったら未練杯で検索していただけたらと思います。ツイッター X の方で、活動されてました。はい、ということですね、今回の放送と合わせて聞いてほしいのは NFL ドラフト QB 特集119回からやってますので、ぜひ振り返って聞いていただけたらと思います。で、今回の放送を聞いてよかったという方はレビュー、それから星5の評価をお願いいたします。はい、ちょっと少し周りの音声が入ってるかもしれないんですけども、もしまた放送を聞いてよかったという方はレビューと星5の評価をお願いいたします。はい、あと、ツイッター X で、リプライ、リポスト、あるいはご友人へのご紹介いただけたら非常に嬉しいです。で、アンケートですね、投票とかしていただいているかと思いますので、ぜひそちらも、Spotify の方はですね、アンケートフォーム用意しています。で、内容としては、今回もそうですね、マイケル・ペニックス・ジュニアを、何巡目で指名されるかというところをちょっとアンケート取りたいと思いますので、ぜひお答えいただけたらと思います。はい、で Spotify 以外の方はぜひコメント欄等にお寄せください。はい、それでは放送は以上となります。それではまた次回を楽しみに。